皆さんおはようございます。
おはようございます。
9月に入りました。エレミア書のメッセージも今日も含めてあと3回となります。さて、ここの1週間は、なんといっても安倍総理大臣の突然の辞意表明を受けて、次の日本のリーダーは誰なのか、どう決めるのかについて世間の注目が集まっています。リーダーの資質は国の行方を左右するものなので、本当にこの誰が選ばれるのか大事なわけでありますが、特に国が危急存亡の時ですね、大変大事な時にはリーダーの決断一つで国の行く末、国民の運命が決まってしまいます。私たち日本も問題が山積みの状態でありますので、本当にふさわしい人がリーダーになることを願わずにおられません。で、今日の箇所もこの日本ではなくてイスラエル、ユダ王国のリーダー、エレミアの仕えた最後の王様ゼデキヤ王の決断、決断というよりも実は彼の優柔不断について見てまいります。南ユダ王国の最後の王様だったわけですが、彼の治世の間は本当にこの危急存亡の時だったわけです。彼はバビロンによってユダの王となったわけですが、そのバビロンに反逆を決めたわけです。バビロンから独立しようとした。そのためにバビロンがエルサレムを攻めてきて、なんと18ヶ月間ですね、1年半の間もぐるりとエルサレムを包囲していたわけです。でも本当に滅びかかったわけですが、その時にエジプトから密かに同盟を結んだエジプトから援軍が来るという報告があったので、バビロンは一時的に撤退しました。一時的に撤退したわけですが、いつまたバビロンが攻めてくるかわからない、そういう状況にユダ王国は置かれていました。この時どういう判断をするか、リーダーとして、この束の間のですね、平和の時代にどういうことを決めるのか、これ非常に大事なんですね。ここでどうするかによってこの王国の運命、またそこに住む一人一人のこう住民の命も運命も変わってくるわけです。この最後のチャンス、この決断の機会にこの王様は預言者エレミアに助言を求めたわけです。それが今日のところです。この顛末を今日は学んでいきたいと思います。先週皆さんと一緒に読んだところはどういうところかというと、ちょうどこのバビロンの18ヶ月間の包囲が解かれて、少しですね、息つく時間があったわけです。その時にエレミアのいとこのですね、ハナムエルという人がエレミアの故郷のアナトテからやってきたという話をしましたね。エレミアのいとこが来てエレミアのにですね、自分のですね、土地を買ってほしいということを願う、そういう場面をしたということですね。で、実は先週はあんまり話さなかったんですが、エレミアですね、このいとこが来た時に実はですね、牢屋に入ってたんですね。監視状態にあった、完全に自由がないわけではなくて軟禁状態ですね。一応多少のこう行動の自由はあるけれど軟禁されていたと、そういう状態だったわけです。その監視下にあるエレミアをいとこのハナムエルが訪問したということです。で、なんでこのエレミアが捕まってしまったのかということですね。で、今日の38章でもそのいきさつが簡単に書いてます。バビロンにエルサレムが滅ぼされるというですね、こういう不吉なことをエレミアが言い続けるので、それを聞いたエルサレムのですね、偉い人たちはもうこんな男は殺してしまえということで捕まえたということがありますが、実はこの今日の38章の前に37節にですね、もうちょっと詳しいどういうふうに捕まったのか顛末が書いてあるんですね。ですからちょっとそのところも見てみたいと思います。今日の読んだところの少し前の1314ページのですね、37章11節以降ですね、ちょっと読んでみたいと思います。そこにどうしてエレミアが捕まったか載っています。でお読みします。カルデアの軍勢がパロの軍勢の来るのを聞いて、 エルサレムから撤退退去した時、あ、退却した時、このカルディアというのはバビロンですね。パロットのエジプトの軍勢が来るのを聞いて、退却した時、エレミアはベニヤミンの地に行き、民の間で割り当ての地を決めるためにエルサレムから出て行った。要するに彼の故郷に行って、自分のですね、土地の割り当てを決めるために行こうとしたわけです。で、彼はベニヤミンの門、ベニヤミン門というのはこのエルサレムにはいろんな門があってですね、その門の一つベニヤミンの門に来た時に、そこにハナヌヤの子、シェレムのシェレムヤの子イルイヤという名の当直の者がいて、あなたはカルデア人のところへ落ち延びるのかと言って預言者エレミアを捕らえた。エレミアは違う、私はカルデア人のところに落ち延びるのではないと言ったが、イルイヤは彼を聞かずエレミアを捕らえて首長たちのところに連れて行った。首長たちはエレミアに向かって激しく怒り、彼を打ち叩き、初期ヨナタンの家にある牢屋に入れた。そこを獄屋にしていたのである、していたからである。エレミアは丸天井の地下牢に入れられ、長い間そこにいたということがありましてですね。まあ、これはエレミアが捕まった時のもう少し詳しい顛末なんですが、ですからこの18ヶ月間の包囲が終わって、一息ついた、そういう時だったわけですが、その包囲戦の間中ですね、ずっとエレミアはですね、このバビロンによってですね、エルサレムは滅ぼされるんだと。助かりたかったら降参しなさい、降参して、投降しなさいと。そうすればあなたの命は助かるんだということをですね、ずっと語ったわけですね。で、エルサレムをですね、防衛をしようとした将軍たちはもう当然怒るわけです。一生懸命ですね、こっちは部下をですね、葉っぱかけて頑張れ頑張れと言ってるのに、その横でエレミアがお前たちはもう戦うなと、早く降参しろって言うですね、当然、怒りますですね。この日本のかつての軍隊でもこんなことやったらですね、もうどんな目に遭うかということなんですが、まあ、こういうですね、エレミアがバビロンに負ける負けると言い続けたことを聞いて、怒っていた、エルサレムの将軍たちはですね、もうなんとかこのこいつを黙らせたい、もう殺してやりたいと思ってるわけですが、やはり預言者でそれちょっと手が出せないと。しかしずっとこのですね、エレミアに対して怒っていたわけですね。で、とうとうこのチャンスが到来したわけです。包囲が解けたエルサレムですね、エレミアはその時にアナトテに行って、この自分の一族の土地の取り決めのどうもあったらしいんですね。ですからこのエレミアのところにですね、ハナムエルが来たのも、エレミアがもともと最初エレミアの方がアナトテに行こうとしたわけですが、行けなくなってしまった、それで彼の一族が来たというふうなことなんですが、エレミアは別にです、ね、逃げるわけではなくて自分の故郷に帰って家族会議ですね、一族の会議に出て土地の割り当てを決めようと思っただけなんですが、しかしこのエルサレムから出るというエレミアを見てですね、どうもこいつは結局国外逃亡してるんじゃないかと、スパイじゃないかと、バビロンのところに行って、エルサレムの情報を伝えるんではないかと、内通あるいは国外逃亡の罪をですねではないかという嫌疑をかけてエレミアを捕まえたわけです。そしていろいろ打ち叩いたということがありますが、ひどい扱いをしたわけですね。そして王様に対して、どうぞあの男を殺してくださいというわけです。このエレミアという男は災いを求めているということを言うわけですね。これはよくわかりますね。本当に私たちもよく太平洋戦争のことを聞くとですね、冷静に考えれば、もう普通に考えればアメリカに勝てるわけない、もう全然もう何十倍も国力が違う、でどんどんどんどんこうですね、空襲もあってアメリカに勝てないと分かっているんですけど、それを口にしただけでもう袋叩きになってしまう、非国民とかですね、そういういろんなことを言われる、アメリカのスパイとか言われてしまう、そういうことをがあったわけですが、エレミアもですね同じような状況にいたわけです。エレミアは一応有名人だったので、ちょっとさすがにですね簡単には手が出せませんでしたが、この彼はスパイだと、証拠を見つけたんだということで、この将軍たちはエレミアを逮捕して王様のところに、許可を求めたわけです。いきなりこの預言者なので、殺すわけにいきませんが、王様にこの男を殺してくれということをですね、願い出るわけです。 で、ゼレキヤは内心ではエレミアを神の預言者としてこう信じてましたので、この事態はまずいなと思ったわけですが、しかし彼はこう答えるわけです。今彼はあなた方の手の中にある。王、あなた方に逆らっては何もできない。で、ゼレキヤはこの時にですね、エレミアを殺してもいいですよとも、殺してはいけないともどっちも言ってないんです。ただエレミアはあなた方の手の中にあるということを言っただけなんですね。ですから、まあ、命令しないわけです。お前たちの手にあるよと。で、自分は無力な王なんだと自重気味に語るわけです。あなた方は私のですね、決断、祭壇を求めているけど、私はあなた方の意に逆らっては何もできない無力な王なんだということをですね、言うわけです。ですからエレミアもあなた方が好きなようにしなさいと、私は責任取りませんよというですね、こういう言い方をしているわけです。まあ、なんともですね、この無責任な感じの言葉なんですが、これゼレキヤという人物の性格をよく表していると思うんですね。で、ゼレキヤっていうのはもともと自分が王になると思ってなかったわけです。自分のお兄さんたちが王になった。でもそのお兄さんたちが戦死をしたり、あるいは敵の国に連れて帰ったり、まあ、そういうことがあったもんですから、やっとお鉢が回ってきた。ですから自分はこの王になると思っていなかった。ですから人々からぜひ王になってくれと言われたわけでもないし、でもっと言うとこう敵、今戦っているバビロンから王にしてもらった、まあ、そういう人物ですから、自分のこの背景、出自にこうコンプレックスというかこう引き目を持っていたわけですね。だから自分はお飾りなんだと、お前たち重臣には逆らえないんだということをですね、ここで言うわけですね。まあ、しかしそうは言っても彼は王様なわけですから、しかも本心ではエレミアを救いたかった、自分の相談相手になってほしかった。ですから彼が本当に強くですね、エレミアを殺しちゃいけないと言えば、家臣もそう簡単にはエレミアに手を出せなかったはずなんですが、まあ、しかし結局何もしなかったですね。こう自分が何か言って、部下たちとこう険悪なですね、部下たちからなんか怒られるのは嫌だなということで、もう好きなようにしなさいと、私は知らないというこういうことを言ってしまったわけですね。この煮え切らない態度、まあ、これがゼレキヤの一つの特色なわけですね。このことをずっと続けるがゆえに、この国が本当に、悲劇が襲うという。ですからリーダーというのはもう決断をしなくてはいけない、しかもあまり人の顔色を伺うんじゃなくて正しいことをしなくちゃいけない、そういう難しい場に置かれていたわけですが、そういうこの判断を避けようとするわけですね。で、こういったリーダーがいる国はどうなってしまうのかということが今日のところから分かるわけですが、まあこのようにですね、ゼレキヤから、まあ、白紙委任というかね、もう好きにしろと言われたわけですが、まあ、エルサレムのこの将軍たち、もうさすがにですね、まあ、良心があったわけですね。神の預言者と言われるこの有名なエレミアをですね、直接殺すっていうことはちょっと怖い。今までも何度かエレミアはですね、神殿での説教とかで殺されかけたんですが、そのためにやっぱりこの人は神の預言者だということで助かってきたわけですね。ですから今回もちょっとこのエレミアを殺してしまうのはちょっとこう嫌だなと思いましてですね、で、この直接手をください、こうじわじわこう死ぬようにしようとしたわけですね。餓死するようにしたと。で、何をしたかというと、エルサレムっていうのはですね、この乾燥すると全然水がないわけですね。ですからこう大きな水溜めが必要なんですね。水のない高台ですので、雨が降るときは降ります、降らないときは全く降らない。ですから大きな雨を入れる水溜めがあるわけですね。そのでっかい水溜めにエレミアを放り込んだわけです。エレミアを放り込んで、しかしその時期はですね、水が降っていない時期だったので水はない。ただ下の泥はこう下の土は泥になってですね、ぬかるんでるわけですね。ですからだんだんこのエレミアがズブズブとですね、この壺の中でですね、壺というか水溜めの中で、ずるずるとこう沈んでいく、まあ、そういう状況に置いたわけです。ですから、まあ、一種の非常にこの残酷な処置をしたわけですね。まあ、見えないところにこう放り込んでですね、この死ぬのも見えないので、まあ、両親の痛みを感じないと。エレミアがずるずるとですね、この泥沼に、足を取られて、その地域もできなくなって死ぬ、そういう状況にしようとしたわけです。で、エルサレムはもう1年半も牢状をですねしてましたので、もう食べるものもないわけですね。ですから囚人にあげる食べ物はないということで、食べ物も入れない、で、水もない。で、こうぬかるんだところでこうだんだん体も冷えていって、その中で上の中でじわじわと死んでいくと、まあ、そういうことをしようとしたわけです。すごくですね、残酷なことをしたわけですね。 で、この状況も絶体絶命になったわけですが、ここで思わぬところから、まあ、助けが来るわけです。これがですね、クシュ人の宦官、クシュ人というのはエチオピアのことですね。エチオピアの宦官がエレミアを助けようと動いた。まあ、エチオピアっていうのは結構ね、聖書によく出てきます。例えば新約聖書でもエチオピア人の宦官が使徒の働きではですね、イザヤ書を飲んでいると、そこに、この人は誰ですかということを言われて、これイエスだということを聞いて信仰に入るという、そういう話がですね、使徒の働きにありますが、まあ、こういうふうにですね、もともとこのエチオピアには昔から信仰深い人が多い。現代でもエチオピアは非常にキリスト教熱心な国ですが、そのエチオピアの宦官がですね、エレミアの話を聞いて、僕は助けなきゃいけないと、何としても助ける、そして、勇気を持ってですね、王様助けてくださいと、もうこのままで死んでしまいますということをですね、宦官が訴えるわけです。で、ゼデキヤも内心はもう困ったなと、助けたかったので、まあ、この一生懸命言うですね、部下に促されて、よしと、じゃあ30人連れてっていいと、30人の部下を与えてエレミア救出に向かわせたわけですね。そして、なんとかエレミアをこのですね、水溜の中から救い出した。このクシュ人エベデメルクというのは、これ王のしもべという意味なんですが、彼は守備よくエレミアを水溜の中から救い出したわけです。で、それからですね、それからゼデキヤは助けたエレミアをこっそりと自分のところに呼ぶわけです。彼はエレミアを信じていたんです。エレミアは預言者だと信じていた。なんとか彼からです、神様の言葉を聞きたかったんです。まあ、ゼデキヤは追い詰められていたんです。どうしていいかわからない、どうすべきか教えてほしい。で、この彼の姿というのはですね、このかつてイスラエルの最初の王様サウル王がですね、これペリシテ軍の軍勢に包囲されて、もう彼がその最後の死んでしまう戦いなんです。その時にですね、サウルが神様の言葉がどうしても聞きたいと。で、どうしたかというとですね、サウルはもうどうしても神様の声が聞けなかったので、この霊媒師ですね、こう霊を呼び出すおばあさんを見つけてきてですね、この霊媒師にですね、サムエルのですね、死んだ霊を呼び出してくれって、こうすごいことをやるわけですね。で、サムエルの死んだ霊を呼び出して、それで自分の未来を教えてくれと、どうすればいいか教えてくれって、こういうことをやるわけですが、まあ、これはですね、どれだけサウルが追い詰められていたかと。で、サウルはですね、これこういった死人の霊を呼び出すのはこう立法に反してますので、こう変装していくわけです。変装して、隠れてこのやるわけですが、おそらくこの今回のゼデキヤもですね、自分がエレミアを助けたりですね、こう話をしてるとですね、自分の部下の将軍たちが怒るので、こっそりとですね、こう秘密の階段を持ったと思うんですね。もしかするとこうゼデキヤも変装してあったのかなといろいろ考えてしまうわけですが、そうやってこっそりとですね、エレミアを呼び寄せて、で、こう切り出すわけです。私はあなたに一言尋ねる、私に何事も隠してはならない。で、ここでゼデキヤは何を聞くか何も言ってないんですが、まあ、しかしエレミアも王様は何を聞いてるのかすぐ分かったわけですね。で、王様は何を知りたいんですかという前にこう答える、わけですね。私があなたに、告げればあなたは必ず私を殺すではありませんかということを言うわけです。ですからもう言う前からですね、私が本当のことを言えばあなたは私を殺しますよねということを言うわけです。まあ、王様はですね、私はどうなってしまうのか、どうすれば助かるのかと聞きたかったわけですね。で、エレミアはそれを答えを持ってるわけですが、言いたくなかったわけです。というのは、この王はどうもですね、現実を見ようとしない、自分の聞きたいことを私が語ればいいけれど、そうでなければ自分を殺すんじゃないかと、そういうふうに思っていたわけです。なぜかといえば、エレミアは何度もですね、この間接的にこの王様にどうすれば助かるかを伝えてるわけです。何度も言ってるのに聞かない。で、そういう王様が今更ですね、本当のことを言っても聞くとは思えない。まあ、今こういうピンチなので、エレミアが何かこういいことを言ってくれると期待しているかもしれませんが、エレミアはそういうことは一切忖度しないわけですね。本当のことを言うだけだと。ただ本当のことを言うとですね、もう王様は怒って自分を殺すんではないかと。ですから、そんなみすみすバカなことを言ってもしょうがないので、私は言いません、私があなたに忠告してもあなたは私の言うことを聞きませんというピシャッとですね、言うわけですね。 でこうピシャッと言われてしまった出てき屋王ですが、しかし今回彼も必死なわけです。必死です。どうしてもですね、このもうエレミアに何を言われようとですね、この今もう絶対絶命であると、確かにバビロンは今いなくなってるけどまた来るかもしれないと、どうしたらいいんだと、この時に自分の未来をですね、どうすればいいかどうしても知りたい。ですからですね、この時は是が非でもエレミアの言葉を聞きたかったわけです。で彼は誓ったわけです。私たちの命を作られた主は生きておられる。私はあなたを決して殺さない。またあなたの命を狙うあの人々にあなたを渡すことも絶対にしない。絶対決してっていう、非常に誓っていったわけです。絶対あなたを殺さない。またあなたを殺そうとする人に渡すこともしない。正直に言ってくれっていうことを言うわけですね。まあ、これはですね、エレミアとしてもここまで王様が言うというのはちょっと驚きだったかもしれない。あ、本当にこの人は真剣なんだなと。王様は今までどうもですね、自分の言うことを聞かなかったけれど、本当に今回は聞く意味を持っているようだと。そこでエレミアも本当のことを言うわけです。まあ、本当のことって今まで言ったことと一緒なんですが、しかし面と向かって王様こうですよということをはっきりですね、重みを負って言うわけです。でこう言いました。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。もしあなたがバビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなたの命は助かり、この町も火で焼かれず、あなたもあなたの家族も生き延びる。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この町はカルデア人の手に渡され、彼らはこれを火で焼き、あなたも彼らの手から逃れることができないということを言ったわけですね。これ非常に大事なことを言っている。エレミアはバビロンに降伏しなさいと。それはですね、なぜか王様あなただけじゃなくて、このエルサレム自体も助かるんだと。だから王様っていうのは自分の命のことだけを考えればいいわけじゃないわけですね。もちろんこの全、住民ですね、全ての人たちの命を救うっていうのがですね、王様の使命ですので、だから王様あなたがちゃんと今決断すれば自分だけじゃなくて住民みんな助かるんですよと。エルサレム助かるんだ、だから決断してくれということを言ったわけです。まあ、これはもちろんですね、王様というのは自分の命よりも王国の民の命を助けたいっていう、まあこれがまあ理想の王なわけで、まあそういう王様であってほしいと思うわけですが、まあしかしゼデキヤはここではどうもですね、自分の命の方がですね、このエルサレム全体よりもですね心配なようなわけですね。まあ人間ですから、これ正直なのかもしれませんが、残念なことでもあります。でゼデキヤはですね、何を心配したかというと、いや自分がまあ降伏してもですね、自分は死んでしまうんじゃないかと。どうしてかというとですね、このゼレキヤはですね、実はこのユダ王国はですね、2つの派閥がいたようなんですね。2つの派閥、一つはバビロンにですね従って、バビロンに属国として生きていこうと、新バビロン派ですね。でもう一つはいやエジプトと仲良くしようと、新エジプト派、この2つがいたわけですね。まあちょっと変な例ですが、今の日本でもですね、よく言われますが、こう親中派、親米派、アメリカと中国っていうのがどちらにつくかというのですね、そういうことで日本のリーダーの中でも分かれてるってことでよく言われるわけですね。でその同じようにユダ王国もですね、バビロンについていこうという人と、エジプトについていこうっていうグループがあったわけですね。で彼らはもともとですね、この新バビロンの人たちはバビロンと戦争なんかしたくないわけです。しても絶対負けると、勝ち目がない戦う人もしょうがないじゃないかということですね。ですから彼らはバビロンと戦争が始まった時にもうすぐに降伏したわけです。もうすぐに逃げてしまった。でバビロンに、降伏して、そこで捕虜になっている、まあそういう人たちがいたわけです。でゼデキヤは自分がですね、もしもここで降伏するとですね、最初バビロンにこう降伏していた人たちがですね、自分を殺すんではないかと、というのはバビロンとですね無駄な戦いをした自分に勝って自分を殺すんではないか、同じ同胞のユダヤ人たちが自分を殺すんではないかと、まあ、そういうことを心配していたわけです。そこで、バビロンに、ですね、先に降伏した人のことが心配だから、自分はちょっと降伏はできないなということをエレミアに打ち明けるわけです。自分の不安を言う。しかしエレミアはですね、非常にはっきりと言います。いやそれはない、あなたがもしもバビロンに降伏してもです、バビロンはあなたをですね、新バビロン派のユダヤ人に引き渡すことはないと、今決断してください、 神様の御前に従ってください。そうしないとあなたの友達の愚かな助言に、友達のこの彼らの新エジプト派のですね、家臣たちの助言に従って国を滅ぼした愚かな王様として笑い者になってしまいますよと警告をするわけです。それだけじゃなくて、あなただけじゃなくて、あなたの子供、奥さんたちもみんなバビロンの手にから逃れられない。エルサレム、この町も生徒も焼かれてしまうんだということを言うわけです。ですから重ねてですね、あのエレミアは言う、決断をしてくれる、あなたは助かるんだ。でこのエレミアの言葉を聞いて、やっとゼデキヤ王も覚悟を決めたようなんですね。エレミアの言葉を聞いて、そうかと、もう自分には一つしかない、バビロンに降伏するしかない、やっとこの決断をしたようなんですね。でちょっとはっきり書いてませんが、ここでゼデキヤは一旦エレミアの言葉を受け止めたと思います。しかし彼にはまた別の懸念があったわけです。彼はそのバビロンに、先に降伏した新バビロン派の人たちのことも怖かったんですが、では自分がこの新バビロン派の行動を取る、要するにバビロンに降伏してしまうと、今度はですね、反バビロン派、つまりこの新エジプト派が起こるんではないかと、彼らがですね、自分のことを怒って殺すんじゃないかと、そういう心配をしたわけですね。まあそれはそうです。今ユダ王国残ってるのはですね、最後までバビロンと戦い抜くんだとですね、こう意気込むですね、この武闘派というかですね、こう血気盛んな人たちですね。まあこれ日本とよく似てる。日本もですね、太平戦争の末期ですね、もう勝てるわけなかったわけです。もう本当にひどい目になってましたが、それでもですね、一億総玉砕とかですね、もう全員こう死ぬまで戦えとか、そういう徹底抗戦を叫ぶ軍人がいたわけですね。ものの分かってる人たちは、政治家とか軍人は早く降伏した方がいいと思ってるわけですが、降伏しようと言ったとたんですね、この狂ったような軍人たちがですね、暗殺をしてしまうかもしれない。だから恐ろしくて言えないという状況があったわけですね。ですからこれはもう天皇ですらそういう恐怖を感じていたようなので、それと似たような状況、今バビロンとこう徹底抗戦を叫ぶ軍人がいるわけです。でこういう人たちがもしも自分とエレミアの密談を聞いたら怒り出すんではないかと。だから今はこの件は秘密にしておこうと、で入念に根回しをして、時間を稼いでですね、なんとかこのバビロンに降伏する道を探そうと思ったと思うんですね。ですからエレミアにこの会談、密談のことは黙っておいてくれと。でもしも将軍たちが何を話したのかと聞いてきて もう絶対にこの言ってはいけないと。彼らがエレミアに対して殺さないから正直に言ってくれと言っても、正直に言ってはいけない、むしろこう言いなさいと助言します。私をヨナタンの家に返して、そこで私が死ぬことがないようにしてくださいと王の前に嘆願していたと言いなさい。つまりエレミアに、私は政治の話はしてない、ただ自分の命を救ってくれと言ったんだというふうにですね、重心に言えというふうに助言をしたわけです。エレミアとしてもですね、確かにこのもう血気盛んなですね、何が何でもバビロン戦うという軍人にですね、バビロンに降伏しろと言っても彼らの言うことを、彼らが心を変えることはないと知っていましたので、エレミアもここでは分かりましたと、じゃあ王様の言う通りにこのことは秘密にしておこうとしていたわけです。ですからこの通り、エレミアはですね、王様の言う通りにしてですね、王様もこの間になんとかバビロンと降伏をする道を探ろうとしたはずなんですが、しかしです、結局この歴史が示すところでは、ゼデキヤ王はエレミアのことを聞いたんですけど実行できなかった。やっぱり怖かったんですね。自分が降伏すると言ったら、もうその主戦派ですね、あくまで戦うという人々が怒り出すんじゃないかと、そのことを恐れてしまって、結局降伏を言い出せなかったです。結局彼はですね、何をすべきかを知っていたんですが、人々の反対を恐れてできなかった。いわゆるこの行動のない信仰みたいなもんですね。こう信じていますけど行動は伴わない。神様の言うことを、エレミアは通じての神の言葉を信じたけれど実行できなかった。そして彼の優柔不断は大変高くつきました。彼の運命については来週学びますが、彼のために多くの人たちが命を失ったということは言っておきます。王の決断というのは大きいわけです。今日はせっかく預言者から神の言葉を聞きながら、それに従おうとしなかったために国を滅ぼして自分自身にも破滅を招いた悲劇の王様ゼデキヤのことを学びました。 彼に信仰がなかったわけじゃないです。彼は神を信じていて、神に誓うこともできましたし、神の人エレミヤに聞こうという謙虚さを持っていました。しかし彼は従うことができなかった、行えなかったんです。行いのない信仰は人を救わないというのがヤコブの手紙のテーマですが、このことをゼレキヤは端的に示しています。ゼレキヤはどうして正しいことができなかったのか。それは恐れ、恐怖、怖かったわけです。正しいことをしたい、でも怖い。これは私たちがいつも感じることではないでしょうか。身近な例で言うとですね、私たちも子供の頃かもしれませんが、学校でいじめられている人がいる。これ良くないと思うわけですが、助けたいと思うわけですが、しかしこの彼あるいは彼女を助けてしまうと自分も一緒にいじめられてしまう。それが怖い。黙っていよう。こういう経験をしたことは一度ならず、私たちもあるかもしれない。特に今の子どもたちはそういうことを経験しているかもしれません。これは本当に難しい問題ですが、しかしある意味で私たちもゼデキヤと同じようなことをですね、経験しているわけです。ゼデキヤほどこの王様としてではなりませんが、こういうですね、正しいことは分かっているんだけど実行できないということは私たちも経験したことは一度ならずあると思うんですね。会社でもこういうことはあるかもしれない。正しいことをしたいんだけど、ここでやるとですね、いろいろ上司から睨まれる、いろいろ不利になる、そういうことで黙ってしまう。こういうことは私たち人生に何度もあるわけです。ですから、ゼデキヤのことを責めることはできないわけです。簡単には言えない。しかし、じゃあ何もしなくてよかったのかというと、結局、ゼデキヤは何もしなかったせいで、何が起きてしまったのか、エルサレムがどうなったのか、またいじめられた人、もしくは、会社で不正をさせられて、それに抗議をしたけれど誰も助けてくれなかった、そうしてどうなってしまったのか、こういうことを考えますと、何もしないことのですね、コストということを考えると、私たちも心を探られるわけです。しかし私たちの問題は何をすべきかわからないというのではなくて、何をすべきか分かってはいるけれど、それをやってしまった時のコスト、面倒なこと、他の人たちの反対に恐れをなしてしないということがあります。これは私たち弱さのある人間ですから、本当にいろんな場面がありますが、しかしここでこのエレミヤの生き方、ゼデキヤの生き方を考えるときにですね、エレミヤはもう本当にこの本当のことを言ってとんでもない目に遭うと。しかし彼は命を得たわけです。ゼデキヤは何もしなかった。どうなっていったのか、このことを考えると、やはり信仰を持って、正しいことをするという勇気を与えられることを願っていくことが本当に大事だということを思わされます。願わくはエレミヤのように、ゼデキヤのようではなく、エレミヤのように生きる力が持てるように一言祈りたいと思います。お祈りします。歴史を支配され、私たちの心を探られる神様、皆を賛美いたします。今朝はあなたから道を示され、何をすべきかを知りながら、恐怖から恐れからそれができなかった悲劇の王様ゼデキヤのことを学びました。私たちもゼデキヤと何ら変わるところはありません。私たちも弱いものです。私たちもあなたから何をすべきか示されながら、恐れに足がすくんで何もできないものです。しかしどうかそんな弱い私たちを変えてください。行動する力を与えてください。どうか日々の歩みの中で小さな勇気を持って歩みますように、私たちの主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。アーメン。